聖歌隊による賛美、救いの君は待ちたもう。続きまして、終末の時代に過ぎ越しのあがない主キリストと題し、メッセージを取り継いでいただきます。
ご挨拶をいたしましょう。おはようございます。本日は終末の時代に過ぎ越しのあがない主キリストと題しまして、先ほど読みましたルカによる福音書から、また他の聖書の箇所から神様の御言葉を皆様とご一緒に学びたいと思っております。現代ほど神の存在が忘れ去られている時代はございません。その結果、世界のさまざまなところで争いがあり、差別があり、偏見があり、間違った自由主義があり、倫理観の喪失があり、混乱が起こっています。聖書ではこのような世界あるいは社会の混乱が起きるとき、神の裁きと最後の救いの時の訪れの予兆だと書かれているのであります。イエス・キリストはマタイ24章で、その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので、多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる。それから終わりが来る。 このような歴史的な見方を実は終末論と呼ぶわけです。今まで長く続いていた王様の王朝の時代がある日突然終わるとかですね、繁栄した国家が滅亡するとか、そういう終末論を、終末的枠組みを繰り返しながら、歴史は次に新しい時代をこう繰り返してきたわけです。しかし現代ほど世界が一つの経済、一つの政治で結ばれている時代は過去にはありませんでした。もしこの終末的状況が世界規模で起こるなら、これは本当に大変なことになるに違いありません。聖書の一番最後にあります黙示録には、その世界規模の終末的出来事が予言されているのであります。例えばヨハネ黙示録6章を開きますと、天にいます神様が7つの封印された巻物を持っていて、その巻物は誰も開くことができない。ただその巻物を開くことができる方は、神の子子羊キリストだけがこれを開くことができる。そのような宣言を受けまして、神の子羊が第一の巻物を開きますと、まず戦いに挑む弓を持った白い馬が出てくる。2番目に第二の巻物を開きますと、今度は剣を持った赤い馬が走り出てくる。第三の巻物をまた開きますと、はかりを持った黒い馬。第四の巻物は死をつかさどる青白い馬。第五の巻物は殉教者たちの叫び声。第六の巻物は大地震が起こり、天体が崩れ去り、地上もなくなり、人々が逃げ惑う姿が出てくるわけです。そして最後の第七の巻物は、しばらくの沈黙のあと、七つのラッパが吹かれるということです。そして最初のラッパが第一の天使が吹きますと、恐ろしい災害が起こり、多くの人々が死んでいく。そして第二、第三、第四、第五、第六のラッパが鳴り響きますと、その度にさらに災害が増してくるわけです。そして最後の七つ目のラッパが吹かれるときに、神の最後の審判が宣言されて、神を信じ、キリストを信じる者は皆救われ、神の国が到来するという、このことがヨハネ、黙示録に書かれております。で、これは、時の印を見るということなんですね。で、これは大変私たちクリスチャンにも重要な警告文でございます。一つ一つの災いが何を意味するか別に当てはめて理解する必要はありません。問題は今の時代がどのような時代なのか、いわば私たちへの心の警鈴、この世の終末的状況への警告として書かれているわけです。国と国が対立し合い、地域と地域が、また近隣同士が、また友人同士が敵対し、皆自分の思うままの勝手な行動をとり、子は親に逆らい、親は子に暴力を振るう。そしてまた自然環境もですね、地球の気温も年々上がり続け、天候も異常気象となり、もう次々と洪水、地震、竜巻、台風が襲ってきて、すべて不純な現象が起こりつつある。皆さんはあまり考えたことございないと思いますけれども、核弾頭はアメリカとロシアがそれぞれ6500発持ってるんです。再び 世界戦争であれば完全にもう地球の環境は破壊されてしまいます。地球の温暖化もあと50年もすれば北極の氷はみんななくなって、海抜ゼロの地域はみんな海になってしまう。最近読んだニュースはシンガポールがそのために地下都市を今から建設始めたと、海抜ゼロのところがあったらシンガポールはなくなっちゃいますね。また世界中の人口は増加し、高齢者も増え、十分な医療は受けられなくなる。今の 1.5 倍の人口90億人が地球上に住むことになるわけです。ここ最近映画で上映されているような地球の末期的状況がだんだんと現実味を帯びてきます。今の若い人たちはそれを経験するかもしれませんね。で、科学の進歩は前進していますように見えるけれども、私たちの生活環境は後退しているということを知らなければなりません。それはちょうど私たちが 逆のエレベーターに一生懸命走っても結局は後ろに後退しているようにですね、そういう時代であって一番危ないのは私たちの人間性そのものがだんだん麻痺して壊れかけているということ、そしてその狂乱の時代から私たちがいかにして救われるかということであります。私はこの8月、ドイツのあるリンダウという町で、世界中の宗教者が集まる、この宗教者平和、世界平和会議という会合に出席しました。私も日本の役員をしておりまして、キリスト教で出席したんですけども、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、ヒンズー教、仏教、神道、もうその他あらゆる宗教の宗教者が5年に一度集まって、今の全世界の平和について考え、討議し、そして行動をいかにしたらいいかという宣言文を採択する会議でありました。約120カ国から900名の近い方が集まったんですけども、今起こっている民族間の衝突、対立、宗教上の対立、あるいは差別問題、人権の問題、子どもの人身売買の問題、女性の暴力からの救う解放の問題、この世の政治家が解決できない問題を、宗教者はどのようにしてこの問題をに直面し救済できるであろうか、このテーマで5日間にわたり協議と対策を対話を重ねて真剣に話し合いました。宗教者の役割はまず私たちのこの人間性が喪失されないように、そしてそれが失われようとしている時代に一人一人の心とその命を守り、そしてすべての紛争には許しと和解による平和を求めていかなければならないということを確認したわけです。で、私にとっては非常にいろんな意味で教えられた大会でありましたけれども、この会議では私が普段なかなかご挨拶をしたり お話をしたりすることのできない日本の仏教者の関係者、神道の方々ともお話をする機会を得ました。そして話していくうちに次第に分かったことは、日本はもう1000年以上昔から仏教と神道の国なんですけれども、どこのお寺さんも神社さんも若者の宗教離れと信者さんの高齢化でもう信徒が激減しているのだそうです。そして今のお寺や神社をまた継ぐ人もいないという状態が生じてきまして、一人の、その聖職者が2つ3つかけて、それを管理しているのだそうです。このままでは将来お寺も神社も潰れていくんではないかという切実な声でした。 これは日本中の宗教心が失われていっている、そういう事態が来たのではないかと、キリスト教徒の私が驚いた次第であります。私も70を過ぎまして、昔のかつての同級生から時々 E メールを交換いたします。で、最近ですね、今まで元気だったその友達から不眠症にかかって、そして奥様も精神的にもう人と会うことができない、そして将来のことを考えるととても不安でいたたまれない、もう前に元気だったその気力が完全に抜けてしまってですね、本当に私は彼のために心配しているのであります。彼は上場企業の管理職を務めたしっかりした人なので、ただ、何の信仰心も持ってないんですね。でも、その方のために私は心に覚えて祈っておるわけです。どうしても人には生きるための生命力が必要なんです。その生命力が自分の力ではなくして、私たちを作られた創造主の神様からの生命力でなければ、私たちは心の病に打ち勝つことはできません。聖書はまさに、人はパンだけではなく神の言葉によって毎日毎日を生きるのであります。そしてイエス・キリストから永遠の命と復活の命を受け取っていくということが大切なのであります。皆さんは SOS という英語の訳のことをご存知だと思います。それは英語でセーブ・オブ・ソウル、魂を救うというのが SOS なんです。ただの命の救いならセーブ・オブ・ライフでいいんですね。で、この英語の SOS の意味は、人の命が危険だということは一人の魂が失われる、その魂を救えという理解から生まれた略語だということがわかると思うのです。つまり単に犬や猫の命を救うこととは違って、人間の魂が失われていく危険、そこから人々を救い出す、それが SOS なんですね。私たちはこの危機的状況の中で神の救いの SOS を発信しなければならない。神への信仰を求めることが緊急課題とならなければならないのです。現在をただ漠然として過ごすわけにはいきません。この終末論というのは一つの信仰の枠組みでありまして、ちょうどろ過器のようなもんですね。皆さんはコーヒー飲むときにコーヒーの粉をこのろ過するところに入れてですね、温かいお湯を注ぐと、下には本当においしい香りのするコーヒーの味だけが残ったものが出てきます。カスは全部そこでストップされますね。まさに時代というのは終末論を迎えることによって過去のものが皆処分され、そして新しい命に生まれ変わっていかなければならないのです。それが聖書でいう終末論と神の審判と裁きなんです。神の裁きと神の救いの課題であるわけです。旧約聖書にはちょうど新約聖書に入る前にですね、十の章預言書というのがありまして、そこの部分はほとんどこの終末論的枠組みの中で神の審判と、そして新しい救いの預言について記されていますので、少しこの小預言書の言葉に耳を傾けてみたいと思うのです。旧約聖書のアモス書には、主なる神はこう言われる、私は大地に飢えを送る、それはパンに飢えることでもなく水に乾くことでもなく主の言葉を聞くことの飢えと渇きだ。人々は海から海へと巡り、北から東へとよろめき歩いて、主の言葉を探し求めるが、 見出すことはできない。すなわち神の言葉が重要視されなくなって、人々が一生懸命求めるときにはもうその時には見出すことができない。主はイスラエルの家にこう言われる。私を求めよ、そして生きよ。ヨエル書には、今こそ心から私に立ち返れ、断食をし嘆き悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け、あなたたちの神主に立ち返れ、主は恵みに満ち憐れみ深く忍耐強く慈しみに富み、下した災いを悔いられるからだ。実は終末論的に考えるならば、今こそ悔い改めの時なのです。皆さんが心の上書きを覚えながら一生懸命いろんなことを楽しんでいるかもしれません。 SNS をしたり、インスタグラムをしたり、好きだスポーツ観戦に熱中して正しいことをしても良いのですけども、それだけに夢中になりますと、いつか私たちに苦難の時代が訪れたときに対処することはできません。この世の世間話で花を咲かせていたら、思わぬ不意の災いが私たちを襲いかかり、大変な時代が来ることでしょう。余分なものは取り除いて、このような時代だからこそ私たちはもっともっと聖書を学び、神に心を向けて礼拝をしてまいりましょう。なぜならば、今は悔い改めの時なのですから。私は10年前にあるメディア関係者に新年の挨拶文を書くように頼まれました。で、その新年の挨拶文に、これから大変な時代が来ます、キリスト教会でも大変な時代が来ます、今年は心して福音宣教に励みましょうという内容を書いてですね、原稿を渡しましたら、先方の編集係からですね、先生、何を根拠に大変な時代が来るというんですかと怒られたんですね。私もびっくりしましてですね、まあ人々は新年早々明るい夢のある言葉をまあ期待してるんです。でも先ほど日本の仏教者あるいは神道の関係者の現状をお話ししましたように、人には聞かせたくないもの、聞きたくないものがあります。実はキリスト教会も全く同じなんです。信徒数が激減してるんです。でも、事実がそうなれば、今、時の印を知るということは、本当に大切なことではないでしょうか。常盤田教会は恵まれているかもしれません。でも、今はお祝いの時ではなくして、苦難の時が、到来しようとしている、その印を見るということが大事なのです。旧約聖書のヨエル書には、シオンで角笛を吹き、我が聖なる山で、闇の声を上げよ、この国に住む者は皆おののけ、死の日が来る、死の日が近づく、それは闇と暗黒の日、雲と濃霧の日である、兄弟で数多い民が山々に広がる曙の光のように襲ってくる。このようなことはかつて起こったことがなく、これからのちも代々再び起こることはない。恵みの技をもたらす種をまけ、愛の実を実りを借り入れよ、新しい土地を耕せ、主を求める時が来たのだ。ついに主が訪れて恵みの雨を注いでくださる。神のもとに立ち返れ、愛と正義を保ち、常にあなたの神を待ち望めと予言されております。そして皆さんが知っているヨエル書の最後、私はすべての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は予言をし、老人は夢を見、若者は幻を見る。その日、私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐ。天と地に印を示す。それは地と火の煙の柱である。 主の日、大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に月は地に変わる。しかし主の皆を呼ぶ者は皆救われる。主が言われたように、シオンの山エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。ある無神論者が教会の牧師に向かってこう言いました。聖書には神の裁きがあると言うけれども、それなら神を信じない私を今天からの火でも天からの雷でもいいから私を直ちに殺してみよう。そうすれば他の神を信じない人々も私の言っていることを信じるようになるから、牧師先生に5分間待ってやる。そう言って言い放ち、その場に5分間立ち続けました。でも何も起こりません。裁きなど起こりません。ほら牧師先生、神の裁きなど嘘ですよと誇らしげに言いました。そうしましたら牧師はその方に、あなたは自分の子供が言うことを聞かないからといって息子を殺すことができますか。神はあなたが殺してみようと言っても殺すわけにはいきません。人は神の子供として作られ、あなたの魂を愛しているからです。神は神の身元に帰ってくる日を忍耐強く待っているのですよと彼に諭しを与えたということです。誰がこの終末論の中で、終末的枠組みの中で滅びを望むでしょうか。望んでいるのはサタンの力だけです。でも世界を新しくするために、世界を再生するためには、その時代は終末的苦難と試練をくぐらなければならないんですね。畑は実を刈り取った後、穂のない稲は切り刻まれ、肥料にして畑の肥やしにして、そしてその肥やしの上に新しい苗を植えるんです。ですから今日本人の上にも信仰心にもリバイバルを待つ時が来たのです。リバイバルとは神の命を求めて時代を新しく再生することです。預言者エレミアは哀歌で叫んでおります。主の慈しみは絶えることがなく、その憐れみは尽きることがない。これは朝ごとに新しく、あなたの真実は大きい。我が魂は言う、主の慈しみは決して絶えない、主の憐れみは決して尽きない。それは朝ごとに新たになる。あなたの真実はそれほど深い。主こそ私の受ける分、私は主を待ち望む。主に望みを置き尋ね求める魂に主は幸いをお与えになる。主の救いを目して待てば幸いを得る。若い時に首輝きを負った人は幸いを得る。首輝きを負わされたなら目して一人座っているがよい。塵に口をつけよう。望みが見出せるかもしれない。うつ者に頬を向けよう。十分に懲らしめを味わえ。主は決してあなたをいつまでも捨ておかれはしない。主の慈しみは深く、懲らしめともまた憐れんでくださる。人は人の子らを苦しめ悩ますことがあっても、それが神の御心ではない。イスラエルよ、お前は自分の神と出会う備えをしなさい。私を求めてそして生きなさい。そして知恵ある者はこの時代に沈黙する。まことにこれは今は悪い時代なのだ。善を求めて悪を求めるな。お前たちが生きることができるために、そしてお前たちが言うように万軍の神なる主はお前たちと共にいてくださるであろう。最近はですね、もう本当に私もたくさんすることがあって、家に帰っても仕事があります。私の場合はもう眠れないどころか、もっともっと睡眠を取らないとやっていけません。 この今日本の社会全体がさまざまなところで支えていた柱が崩れていってるんですね。天井からもバラバラと落ちてきます。壁も崩れ去ろうとしています。もうもしそれを食い止めないと本当に大変な時代が落ちていく。まず人がいない、そして財力がない、もう潰れてしまうキリスト教団体がたくさん順番を並んで待っているんです。私たちはこのような時にどのような態度を持って次の時代を迎えるのでありましょうか。旧約聖書の出エジプト記というところには、ちょうどイスラエルの民がかつてのエジプトの奴隷から脱出するときに、神様はエジプト全土に先ほどの黙示録のような10の災いを起こして警告をいたしました。そして10番目の最後の災いは、エジプトにいるすべての家の長子を死へと追いやる死の使いを使わしたんですけれども、カモニの淵に子羊の血を塗ったイスラエルの家族だけはその死の使いが通り過ごしていったので、彼らは裁きを免れエジプトから脱出することができたわけです。夜を寝ないで出発したために神様は一晩中彼らを守り、彼らの番人となられたとエジプト記には書かれております。そして神は彼らは、神に守られて海の上を水が割れることによって航海の道をの底を通って救いを達成することができました。でこの出来事というのは、実は先ほど読んでいただきましたイエス・キリストの十字架の出来事と非常な暗示、まあ比喩と申しましょうか、暗示をした出来事であるわけです。この出来事のステージブッキの出来事から1500年後のユダヤの人たちはこの杉越の出来事をお祝いしておりました。毎年お祝いしておりました。その杉越の祭りの晩にイエス・キリストは弟子たちを集めて最後の晩餐をいたしました。そして私がこれからすべての人々の救いのために自分が十字架にかかり血を流すことによって救いを成就するであろうということをそこで語られたのであります。当時のイスラエルの民が子羊の血を救いの印としてカモイに塗ったように、今主イエスキリストが流される十字架の血こそブドウ酒の地になぞらえてそれを弟子たちに語りました。海の底が割れて救いの道が現れたようにご自分の肉体をパンになぞらえてそれを裂かれることによって全てのものがイエス・キリストを通して神の審判から免れ救われるように永遠の救いを完成させられるのであります。私たちもこの世滅びの時代から逃れて新しい神から約束された新天地へと栄光への脱出へと歩むために、この終末的状況の中であってイエス・キリストの十字架の血とその裂かれた肉体を覚えてもう一度清められ、そして死の前に整えられて、この救いの道を歩もうでありませんか。救いの道は狭く、浄土のように本当に、出口は狭い。けれどもそこで通り過ぎた信仰は本物の信仰、そして新しい時代を作る信仰の力となるのであります。イエス・キリストは言われました。言っておくが神の国で杉越が成し遂げられるまで私は決してこの杉越の食事を取ることはない。 神の国が来るまで私は今後ブドウの実から作ったものも決して取るまい。主の晩餐式というのは何回もやるものではないんです。本来は一回的な出来事をここの終末論的な決断の中に自分の身を置くことによって、そして主が勝利して再び来る時までイエス様はブドウ酒を二度と飲むことはないと言われたように、不退転の気持ちでそれを受け取る時に、私たちはイエス・キリストと共に死に、そしてイエスと共に復活することを体験することができるのであります。そして新しい時代に私たちが過去のすべてをから切り離されて、栄光ある新しい時代、再生と復活へのリバイバルされた信仰生活へと導かれていくのであります。どうぞ一人一人の信仰、毎日の生活、また皆さんの人生がこの主イエスキリストのこの狭い狭い贖いの救いの道を通って新しい神様の命に預かることができますよう心から願ってやめません。短くお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、私たちは世の中が本当に平和だ平和だと思うとき、私たちはすでに時の印を信仰の目によって見ることができます。私たちに必要なのは今こそ悔い改め、神を求めて次の新しい時代へと脱出することであります。その道を主イエスキリストはこの尊い歴史の中で一回の出来事をして、全ての全人類に平等にその機会をお与えくださいました。どうぞ私たちのこの時和田教会にもその恵みが注がれていることを心から感謝いたします。どうかこの一週間の生活、これからの人生、またこれからの歩みの上に神様が新しい復活の命を増し加えてくださいますように、また今病にあるもの、困難の中にあるものをどうぞお救いください。そして皆ともともに後悔の底を渡りきって、向こうの新しい神の命に預かる神の国へと渡っていくことができますようにお導きください。今日の恵みを感謝し、この祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。ただいまから祈りと招きの時を持ちたいと思いますけれども、皆様方の中にイエスキリスト、私の救い主と信じてクリスチャンとなりたい、そういう決心をされる方、どうぞ前の方にお住みくださって、共に祈りの時を持ちたいと思います。皆さんには素晴らしい生活が、人生が約束されているのであります。また他の教会の方々でも、時和田教会の群れに加わって信仰生活を続けたいと思う方も、どうぞ前の方にお住みください。またこの福音の働きのために、私は一生涯献身して伝道者になりたいという証明を受けている方も、どうぞ前の方にお住みください。共に祈る時を持ちましょう。ただいまから601番賛美をして賛美の時を持ちたいと思います。